皆さんおはようございます。今自分の、雨、小雨をいろんな表現でそんな言葉が季語などがありますけれども、菜種梅雨と呼ぶ場合もあるかもしれませんね。こんな小雨のもとに、教会の北側の地境生垣の下のところに行きますと、今スズランの花がたくさん咲いてますね。ちっちゃくて可愛くて良い香りのする、そんなスズランの群落といいましょうか、お花が咲いています。先週お客様がお見えになられた時にちょっと見ていただきました。教会の皆さんが植えてくださった、そんなスズランのお花かなと思いますね。一言祈ります。恵み深い天の父なる御神様、聖なるお名前を褒めたたえ申し上げます。すべての御栄があなた様にございますように、地に平和がありますように。今先ほど教会学校のお友達が皆さんと共に賛美を御前にお捧げくださいました。歩こうイエス様の道を喜び微笑んで、救いの喜びを世界に伝えよう。歩こうイエスの道を、つまずき倒れても灯火吹き消さずに空高く燃えよう。心より皆を褒めたたえ申し上げます。時代を担う子どもたちお一人お一人、老若男女お一人お一人の上に神様の恵みとまこと慈しみがございますよう、愛する主イエス様の皆によってお祈り申し上げます。アーメン。あなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。これはすべてのクリスチャンの心に響き渡る復活の主イエス・キリストの御言葉です。しかし戸惑いを覚えやすい弱さや戸惑いを覚えやすい私たち、私などはしばしばこの御言葉のご命令の前で足がすくんでしまうことが多いものですが、皆様はいかがでしょうか。聖書に登場していますイエス様の弟子さんたちも、最初から強靭な証人であったわけではなく、弱さや欠点もあり、その点で弟子たちも同じだったんだなと妙な親近感を覚えることもあります。特に紀元後30年春の過ぎ越しの祭りの時に、エルサレムにおいてイエス様が捕らえられ、裁かれ、十字架につけられた時には、弟子たちはもう我が身かわいさにイエス様を見捨てて運賛無償してしまいました。それまでイエス様が3年余りも寝食を共にしながら養い育ててきた弟子たちの群れがちりぢりバラバラになってしまったんですね。そのままでは世界宣教の目的が果たせないばかりか、十字架上での見苦しみの全てが無駄になってしまう危急存亡の瀬戸際にありました。そのような脆くつまずきやすい弟子たちを、よみがえりの主イエス様がどのように立ち直らせてくださったのでありましょうか。使徒の働き1章3節を見ますと、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを人たちに示された。 40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られたとあります。イエス様は死者の中から復活された後、その復活の40日において何をされたのでしょうか。よみがえりの主イエス様がされたことは、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示されたことです。イエス様の復活の姿を弟子たちの前に、イエス様は復活の姿を弟子たちの前に何度も表されましたが、しかしある者たちは疑いました。十字架上で処刑され死んで葬られたイエス様が復活して現実に生きておられるという事実は、弟子たち自身にとってもそうたやすく信じられないことであったようですね。死人の復活などということは、神様の救いのご計画を知らされていなければ、本当にたわごとと思われても仕方がありません。それまで弟子たちはイエス様を十字架上で失った痛手と絶望の底から完全には立ち直れずにいたのです。私の羊飼いに向かい羊飼いを撃て、すると羊の群れは散らされていくという、あの旧約聖書ゼカリア書13章7節の御言葉により、イエス様が十字架上に死なれたことによって、弟子たちは散り散りに引き裂かれてしまいました。弟子たちは傷つき挫折し、ユダに続いてまた誰がという廃墟に対する怯えと猜疑心、イエス様への失望と不信、疑いとさまよいの淵に突き落とされていました。そんな弟子たちをイエス様の復活の確信に立たせ、再び弟子団として立ち上がらせ、全世界にイエス・キリストの証人として派遣していくために、よみがえりの主イエス様はどれほどの労力と汗と涙、多くのエネルギーを要したでしょうか。よみがえりの主イエス様にとってその労力は決して小さなものではなかったはずです。傷つきた破れた弟子たちを癒して立ち上がらせるために、イエス様は40日を費やされたのですね。復活の40日を費やして、身傷を癒し、傷を癒せり、復活の40日を費やして身傷を示し、傷を癒せり、イエス様は何度も何度もご自身の傷ついた手と脇腹を弟子たちに示して、信じないものではなく信じるものになりなさいと言って、よみがえりの姿を表されました。また密室に閉じこもる弟子たちに、平安があなた方にあるようにシャロームと仰せられて、聖霊を受けなさいとご自身の息をふっと吹きかけてくださいました。また夜が明け覚めた頃、ガリラヤ湖の岸辺に立たれたイエス様は、船の右側に網を打ちなさいと小舟に乗った弟子たちに命じられました。夜通し漁をしても魚一匹取れなかった弟子たちが、そのイエス様の御言葉に従って網を下ろすと、目を疑うようなおびただしい魚が網にかかったのです。また弟子たちが岸辺に上がると、すでにイエス様が食事の準備をして待っていてくださいました。そしてよみがえりの主イエス様と弟子たちは、パンと焼き魚の朝食を共にしたのです。主イエス様は死者の中からよみがえられました。歩まれました。話しされました。パンや魚を食べられました。その手と足、脇腹には十字架上で受けられた傷が痛々しく残っていました。そのようなイエス様は、私たち人間のように、そのようにイエス様は 私たちの人間の五感に分かる方法で生きておられるという確かな証拠を一つ一つお示しくださいました。イエス様の復活は確かな揺るがない事実なのです。イエス様が弟子たちにその復活の事実を表されたのは、弟子たちが実際に見たこと、聞いたこと、体験したことをこの世の人々に証ししていくためでありました。イエス様は実にその復活の40日を費やして、ペテロたちを福音宣教のための証人として整えてくださったのです。使徒の働き1章4節を見ますと、よみがえりの主イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと命じられました。イエス様は弟子たちにエルサレムを離れないようにと指示されました。エルサレムは弟子たちにとって決して居心地の良いところではなかったはずです。そこはつまずきを犯してしまった、つまずきや失敗をした苦い経験の場所でしたし、彼らの失敗を知っている人々も多くいたでしょう。しかしそのような苦い経験のつらい場所であったからこそ、そこを離れないでそこにおいて名誉を挽回すべく、真心から自らの罪を悔い改め、主イエス様の十字架と復活を見上げて再出発させていただくべきでした。私たちにとって、そしてあなたにとってとどまるべきエルサレムは教会生活そのものであるかもしれませんし、職場や学校、あなたの家庭であるかもしれません。そこは今なおさまざまな悩み、苦しみ、病気、経済的な問題などで途方に暮れることが一切ならざるやもしれませんが、イエス様のご復活があなたの事実となるなら、もはやそこに行き詰まることはありませんね。復活の主イエス様は弟子たちに、エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさいと命じられました。待つというのは、時が来るまで何もせずじっとしていることですよね。それは一見楽なようですが、時にはかえって待つよりも動き回る方がたやすい場合がありますね。よみがえりの主イエス様を目撃した弟子たちにとっては、とてもじっとなどしていられない、そんな心境だったでありましょう。動き出してイエス様のことを、よみがえりの主イエス様のことを誰かに話したい、そんな心境であったのではないでしょうか。しかしイエス様は教会の誕生という大きな出来事のために、弟子たちのその流行る心を抑えて待つようにとあえて命じられたのです。むしろいたずらに動き回ってはなりません。なぜならご聖霊の力を受けずに働く人間の力は当てになりませんし、また決して長続きしないからです。神様の大事業の準備はまず待つことにありました。私たち北新潟キリスト教会においても、内側が聖霊と御言葉に満たされて主イエス様の証人として使わされていくために、また外側の見えるところもさらに整えられていくためには、これからも一層心を合わせて父の約束を待ち望んでいくことが求められていると思います。では神様の大事業である宣教計画はどのようなものなのでありましょうか。その宣教計画についてイエス様はこの使徒の働き1章7節と8節において次のように説明なさいました。いつとかどんな時とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威をもって定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユデヤとサマリアの全土、 さらに地の果てまで私の証人となりますとイエス様は仰せられました。父なる神様の福音宣教計画の時期や場所は神様のプランの中で神様に握られており、私たちの預かり知るところではないこと、神様が私たち一人一人に求めておられることはただ一つ、私たちがイエス・キリストの証人となるということなのです。イエス様はその時ご自分が天に昇られるのを目前にして弟子たちにご自分の福音宣教計画を教えて、弟子たちが進むべき新しい方向を示されたのです。その時イエス様はまず第一に福音宣教の方法を示されました。イエス様の宣教は人を用いて進められるのです。イエス・キリストの証人とはイエス様の十字架死と死からのご復活を確信を持って証言し、またイエス様の十字架死と死からのご復活が自分の生涯にどのような変化を実際にもたらしたかを人々に示していくこと、人々に示していく人のことです。私の場合は10代後半から20代にかけて生きる意味が分からず、何をやっても虚しく、その世の中でさまざまなことを試みました。高校時代からのサッカーやランニング、また盲学校の先生から点字を習ったり、社会福祉施設や雷病院を訪ねたりもしました。19歳のある日のこと、知人と富士山の近くにある金時山に登りました。その金時山の頂上にある金時茶屋の女主人がクリスチャンで、小宮山妙子さんというその40年配の人から沼津の教会を紹介されました。で、その教会の門の前に初めて佇んだ時、何か忘れ物を思い出そうとしているような不思議な気持ちがしました。こうして教会生活が始まりましたが、しばらくはイエス様も聖書の御言葉も信じることができず、礼拝の中で皆さんがアーメンと言っておられる時も一人素直にアーメンと言えないもどかしさを覚えていました。そのような中で、ある日曜日の礼拝説教を通して、イエス様こそ誠の真なる神キリストであられること、イエス様こそ誠の道であり真理であり命であられること、イエス様こそ生きる目的ゴールであられることを信じることができました。先ほど教会学校のお友達が賛美してくださったこの言葉通り、そのやはりお導きを、そうなんだなという、そういうお導きをいただけたんですね。そしてイエス様こそ生きる目的ゴールでやられることを信じることができました。そしてイエス様の十字架の死と死からのご復活こそ私の罪のため救いのためであると信じ告白して、21歳の7月23日日曜日の朝、教会の夏季修行会先の山梨県山中湖畔において、朝もやの立ち込める中、牧師を通してバプテスマ洗礼を授けていただきました。その後ヨハネの福音書15章16節の御言葉をいただいて、24歳の時、今の東京キリスト教大学の前身の東京キリスト教短期大学神学科に導かれ、4年間の学びと教会訓練を経て、茨城県東海村の教会に使わされて9年間牧師として奉仕させていただきました。さらに1983年4月から奈良市の教会に使わされて23年間伝道牧会の務めに預からせていただきました。そして2006年4月から2014年3月までの8年間、佐渡金井キリスト教会牧師夫妻として 二つに分裂した教会の交わりの回復に臨ませていただきました。その牧師としての職務の中心はイエス・キリスト様の十字架死と復活に関する福音をお一人お一人にお伝えし、救いの恵みに預かっていただくことです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、私たちのうちになされたイエス・キリスト様の恵みと救いの真実を自らの言葉で率直に、これからも家族、友人、知人、人々に明かしさせていただきましょう。実にあなたこそ職場、学びや家庭、地域社会で父なる神様が十字架上で示されたイエス・キリストの十字架の愛を伝えるための最前線の働き人なのです。この時イエス様は第二に福音宣教の範囲を示されました。この使徒の働き一章八節においてイエス様はエルサレム、ユデヤとサマリアの全土、さらに地の果てまでと、その福音宣教の広まりを予告しておられます。使徒の働きはこのイエス様の御言葉通りの福音宣教の拡大と進展ぶりを記録した書物であると言えましょう。紀元後61年頃、パウロの主治医であった医者ルカによって書き記された使徒の働きは全部で28章から成り立っています。そしてこの使徒の働き2章から7章のところにはエルサレムでの宣教活動が記録されており、次の8章と9章にはユダヤとサマリアの全土への広がりが記されており、そして10章から28章のところには地の果てまで及ぶ進展のいきさつが描かれています。こうしてイエス様の御言葉、イエス様の予告は文字通り実現し、それは今日まで続いているんですよね。北新潟キリスト教会においてもこれまでの64年間の歴史を踏まえながら、歴代の宣教師、牧師、信徒の皆様の熱きお祈りとご奉仕を大切に受け止めつつ、御霊様による一致をこれからも熱心に祈り求めてまいりましょう。その上で御霊なるご聖霊の導きのうちに、教会案内チラシとしての憩いの庭やトラクトなどをこの北新潟の地域の方々にお配りして、イエス様を生活の裏付けをもって明かしさせていただきましょう。同時にタイ、東南アジア、モンゴル、ブラジル、南アフリカに使わされている宣教師ご家族を覚えつつ、祈りと捧げ物を持って私たちをこれからも国内外の福音宣教活動に共に預かられてまいりましょう。この時イエス様は第三に福音宣教の動力を示されました。エナジー、エネルギーですよね。聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます、そして私の証人となりますとイエス様は言われます。イエス様がそのように言われますように、福音宣教の真の担い手は人ではなく聖霊なる神様ご自身であられます。イエス・キリストの証人としての任務は決して生優しいものではありませんね。時には殉教さえも覚悟しなければならないところの、まさに命がけの仕事に他なりません。だからこそ私たちは生まれながらの人間の肉の力に頼るのではなく、上からのご聖霊の御力を着せていただく必要があるのですね。ペテロをはじめとする弟子たちは イエス様が十字架につけられた時にはイエス様を否定し、ヨハネ以外の他の弟子たちはどこにも見当たりませんでした。その育児のないもろくずるく弱い弟子たちが復活の主イエス様の証人としていただくために、また新約聖書の御言葉を誤りなく書き記すためにはどうしてもご聖霊の道からが必要でした。この一章八節において述べられている聖霊とは、主なる神イエス様からの単なる力、エナジーではありません。この全世界の天地万物、生きとし生けるすべてのものを創造された唯一の生ける誠の神様には、三つのご人格といいましょうか、威嚇があります。それは父と子と聖霊のことです。父とは目には見えないけれども、この天と地を創造され全世界をすべて治めたも天の父なる神様のことです。子とは目には見えない神様が人となられてこの地上においでくださり、私たち全人類の罪の身代わりとなって十字架死を遂げ、死んで死後3日目に復活されたイエス・キリストのことです。聖霊とは私たち一人一人のうちにイエス様の十字架死と復活が私の罪のため救いのためと信じ告白させてくださるお方であり、信じてバプテスマを受ける私たちのうちに内住していてくださるお方ですね。またイエス様を信じる私たちのうちに愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制という御霊の実を結ばせ、イエス・キリストの御体なる教会を立て上げてくださるお方です。この父・子・聖霊なる三位の神は、その本質と力と永遠ということにおいては全く等しく、唯一の神の本性の中で統一されています。これを三位一体と呼びます。すぐの2000年間キリスト教会はこの父子聖霊なる三位一体の神様を信じ告白し礼拝申し上げてまいりました。この父子聖霊なる三位一体の神様の第三位格であられる聖霊は、イエス・キリストを信じる私たちのうちにあって、自分たちが見たことや聞いたことを話さないわけにはいきませんという内なる願いを湧き上がらせてくださるお方ですね。ですからご聖霊に導かれ生かされている人は、おのずからイエス様の証人弟子とされずにはおれないんですね。私たちもご聖霊によってイエス様を明かしさせていただくイエス・キリストの証人として弟子として生涯イエス・キリスト様を知り、イエス・キリスト様を知らしめさせていただきましょう。聖霊があなた方のように臨むとき、あなた方は私の証人となります。イエス様はこうおせられてから、この1章9節に記されていますように、使徒たちが見ている間に挙げられた。そして雲がイエス様を包み、彼らの目には見えなくなったのです。まさに弟子たちが呆然自失して天を見つめていると、この10節と11節に記されていますように、2人の御使いが弟子たちのそばに立ってこう言いました。ガリレーの人たち、どうして天を見上げて立っているのですか？あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に昇っていくのをあなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになります。御使いがそのように述べていますように、もう一人の助け主聖霊様を送ってくださるために、イエス様はその時天の父なる神様のもとに帰って行かれました。イエス様が 地上にとどまっている限り、福音宣教の範囲はユダヤとパレスチナ一帯に限定されてしまいます。しかしイエス様が昇天され、もう一人の助け主ご聖霊が弟子たちに臨まれることによって、福音宣教は地の果てにまで拡大していく展望がここに開かれたのです。その御使いの言葉にハッと我に返った弟子たちは、イエス様に命じられた通りにオリーブ山からエルサレムの町に帰って、父なる神様の約束を待ち望んでいきました。1章12節から14節に記されていますように、弟子たちはエルサレム市内の泊まっている屋上の間の一つところに集まり、心を合わせ祈りに専念していったのです。私たちもその弟子たちに習い、私たちのエルサレムを離れないで約束を信じて心を合わせて祈り待ち望んでまいりましょう。待つこと、互いの弱さや至らなさ、欠点や失敗もすぐに責めたりせずに待つこと、お互いの弱さを認め合い、受け入れ合い、いたわり合って、そこを愛の働くところとすること。愛はすべてを耐え、すべてを信じ、すべてを望み、すべてを忍びますと聖書に言われている通りです。聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そして地の果てまで私の証人となりますと、イエス様は今私ども一人一人あなたに仰せたまいます。心を合わせて祈り待ち望み、ご聖霊の細い御声を聞き分けて決断し、共にイエス様にお従い申し上げてまいりましょう。祈ります。恵み深い天の父なる御神様、ご復活の主イエス様の御言葉を心にしっかりと受け止めさせていただき、イエス様の恵みの聖餐式に共に臨ませていただけますよう、愛する主イエス様の御名によってお祈り申し上げます。アーメン。